もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。このコーナーでは横手市議会の取り組みを市民の皆さんへ分かりやすくご紹介しています。今年最後の放送となる今回、前半のテーマは12月定例会の結果報告、後半が12月定例会の厚生常任委員会の審査報告です。さあ、今回のテーマ、前半は今月13日に閉会した12月定例会の結果報告、広報分科会高橋誠吾議員からお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、12月定例会が終了しましたが、今回の定例会はどんな内容だったんでしょうか。まずは概要からお願いします。
はい、12月定例会は11月28日から12月13日までの16日間の会期で行われ、初日の11月28日は市長から所信説明が行われました。その中で市長は新たな政策理念としてにぎわいの創出を掲げてました。その中には JR 横手駅東口エリアの整備や多目的総合施設の建設の実現の可能性を検討すると述べられていたことが特徴的でした。その後は条例案や補正予算などの議案が提出されました。また教育長を再任することもこの日に決定しました。委員会審査が終わってからの12月13日最終日の採決では、提案された議案28件は賛否が分かれるものがありましたが、すべて可決されました。また請願1件を不採択、種子法廃止に伴う万全の対策を求めることについての陳情など3件を採択、消費税を 10% に増税することを中止することを国に求めることについてなど陳情5件を不採択としました。
では賛否が分かれたものがあったんですが、どんなものがあったんでしょうか。
はい、それにつきましては、市が運営している大和厚生園ユーホップハウス等の障害者支援施設の管理を民間事業者に指定管理することの議決を求めた案件ですが、これについては厚生常任委員会では否決をするべき、指定管理させるべきではないと決定したのですが、本会議では賛成多数で可決し指定管理させることに決定したと、ここの部分については賛否の分かれるという部分でありました。
そちらにつきましては後半の厚生常任委員会の審査報告でも詳しくお話を伺います。そして12月定例会のお知らせがこのコーナーでありましたけど、その時社会体育施設を指定管理できるようにする、この案件に注目とありましたが、どうなりましたか。
はい、今定例会では横手体育館などの社会体育施設を指定管理できるようにする条例が可決されました。この条例案は指定管理の導入手法が不明確などの理由で昨年の12月定例会で否決された案件でした。今回は横手体育館と武道館の2施設を先行して指定管理し、他の施設については利用者の声を聞きながら安易な指定管理を行いということで可決に至りました。今後導入する2施設の利用者の利便性が向上しているかなど議会としても注視していきたいと思っています。
ついに可決されたんですね。市民の皆様もこの後どうぞご注目ください。ここまで12月定例会の概要をお話しいただきました。そして12月4日からは一般質問もありましたよね。
はい、4日から6日の3日間は一般質問が行われました。9人が登壇し、文化財保護の取り組みや多目的総合施設、農業振興政策など多岐にわたり市長と論戦が繰り広げられていました。また新人議員もトップバッターで登壇されました。緊張した面持ちで共助組織の在り方や支援をテーマに自身の経験に基づいた議論を展開していました。
そうでしたね。一般質問初日、私も傍聴しましたが新鮮味を感じました。 またこの日確か第五小学校の6年生の皆さんが傍聴席に来てましたね。
はい、12月4日の一般質問の初日に第五小学校6年生の皆さんが傍聴に来てくれました。初めて見る議会の雰囲気を味わっていってくれたことと思います。ここの模様は1月8日放送のもっと教えて横手市議会で、放送しますので、ぜひ皆さん聞いてください。
そして政合議員から何か告知があるそうですね。
はい、12月定例会の内容などをまとめた議会だより、あなたと市議会は1月15日に発行します。議員が一生懸命心を込めて作った、議会法でございますので、どうぞご覧になってください。また一般質問など定例会をもう一度ご覧になりたいときは、横手市議会のホームページにアクセスしていただければ動画も見れますので、そちらもよろしくお願いします。
最後に政合議員からリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、12月議会が今終わったところでございますけども、来年早々1月の下旬には、臨時議会の開催が予定されています。話題でありました、市の温泉施設についての、行方がこの場面ではっきりしていくと思いますので、ぜひ皆さん方にはご注視いただければなと思います。ラジオの方を聞いていただければと思いますので、どうか皆さんよろしくお願いいたします。
もっと教えて横手市議会、前半は12月定例会の結果報告。お話を伺ったのは広報分科会高橋政合議員でした。今年もありがとうございました。
はい、皆さんありがとうございました。来年もよろしくお願いします。
教えて横手市議会、続いて後半は12月定例会の委員会審査の報告です。ここでは厚生常任委員会の委員長高橋和樹議員にお話を伺います。和樹議員、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
最初に厚生常任委員会でどんな関係の議案を審査したのか教えてください。
はい、今回厚生常任委員会では公の施設の指定管理者の指定に関する議案など3件、特別会計等の補正予算に関する議案が5件、請願が1件、陳情2件の計11件の審査を行いました。一般会計予算特別委員会厚生分科会では、平成29年度一般会計補正予算のうち総務費、民生費、衛生費に関わる審査を行いました。
そして委員会では議案1件が否決されたと聞いたんですが。
はい、委員会では公の指定管理者の指定についての議案が否決となりました。これは現在市が運営している大和厚生園、ユーホップハウスなどの障害者支援施設の管理を指定管理者に行わせるにあたり、候補となっている社会福祉法人を指定管理者として認めるかどうかの議案であります。委員会では審査の前に、この社会福祉法人が現在経営している障害者複合型施設を視察させていただきました。
委員会ではどんなやり取りがあったんですか。
はい、委員からは福祉の向上が自治体の一番の使命であるのに、そもそも指定管理を導入する目的は何か、また施設の職員が一斉に変われば利用者が不安になるのでは、そして、候補となっている社会福祉法人は施設を運営していく能力はあるのかといった質問が出されました。これに対して答弁は、指定管理を導入する目的は効率的な運営を目指すことのほかに、民間のノウハウを生かしたサービスの向上とスピード感を持った対応が可能になることを狙ってのことである。市の職員は指定管理期間中は法人へ派遣される形でそのまま施設に残り、非常勤職員は全員法人に採用していただくということにしている。継続した対応が可能となるため利用者の不安はそれほど大きくないと考える。また 候補となっている社会福祉法人は財務状況的にも問題なく、サービス向上の意欲を持った法人であり問題ないと判断しているといった答弁がありました。
ではこの答弁に対して委員の方からはどんな意見が出たんですか？
はい、委員からはさらに視察した複合型施設は非常に素晴らしいが、この法人が障害者サービスを開始して日が浅く実績がないことに不安を感じる、また指定管理予定の施設は現在経営する複合型施設よりもはるかに規模が大きい、選定委員会では企業経営的視点では問題ないと判断したと思うが福祉的視点が不足しているのではないか、候補者として選定されるまでの過程が分からず認めてよいか判断できないなど、指定管理者として決定することを疑問視する意見が多数出されました。
その後採決が行われたと思うんですが、どうなったんですか？
はい、採決の結果賛成議員と反対議員が同数となり、委員長が最終の採決を行うことになりました。議会には議案に反対の議員が半数いる場合、それだけ慎重な議論を行わなければいけないという意味で現状維持、つまり現在の状態を変えない方向に採決を行うという原則があります。これにより委員長は議案に反対し否決すべきものと判断しました。ただしこの案件は本会議では賛成多数で可決という結果になっておりますので、来年度から大和厚生園、ユーホップハウス等の障害者支援施設は民間事業者により指定管理で運営されることとなります。
また今回の陳情一件が採択されたとも聞いてます。どんな陳情でどんなやり取りがあったんでしょうか？
はい、今回採択された陳情は介護保険制度の改善、介護報酬の引き上げ、介護従事者の待遇改善と確保を求める意見書を国に提出していただきたいというものでした。委員からは介護報酬の引き上げは介護従事者の待遇改善につながると考えるとの意見が出されました。採決の前に辰巳町子委員が生活援助が認知症予防になると言われており、介護サービスを削減することは重症化につながることが目に見えている、そうなれば今以上に負担が大きくなることが予測されることから陳情の趣旨は妥当であると賛成の立場で討論を行い、採決の結果賛成全員でこの陳情を採択すべきと判断いたしました。
では最後にリスナーの皆さんへ和樹議員からコメントをお願いします。
はい、今年最後の放送と伺っておりますが、そうですか？
はい、この放送が今年最後となります。
はい、最後の放送が私で大変申し訳なく思っておりますが、ここでリスナーの皆さんに一言お礼を言わさせていただきます。この1年間もっと教えて横手市議会を聞いていただきまして本当にありがとうございます。来年はもっと多くの市民の方に、この横手市議会に注目していただけるように、またこの放送を聞いていただけるように、議員みんなが努力してまいります。決して楽しい内容ばかりではございませんでしたが、来年はもっと多くの市民の方に横手市議会に注目していただけるように、またこの放送をたくさんの方に聞いていただけるように議員みんなが努力してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。本当に、お世話になりました。ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、後半は12月定例会の厚生常任委員会の審査報告でした。お話を伺ったのは厚生常任委員会委員長高橋和樹議員でした。今年もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。前半は12月定例会の結果報告をテーマに、 後半が12月定例会の厚生常任委員会の審査報告をテーマにそれぞれお送りしました。今回の放送が今年最後となります。1年間お聞きいただきありがとうございました。横手市議会をもっと身近に感じていただけるよう来年も頑張ります。新年は1月8日が最初の放送です。横手市議会議長から皆さんへ新年のご挨拶、そして12月定例会で傍聴に訪れた第五小学校の皆さんのインタビューをお届けする予定です。それでは皆さん、良いお年を。